神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りしているコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さあ、まずはゲストをご紹介したいと思います。秋田県神社庁教会員の金山智明さんに来ていただきました。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いいたします。
さあ、今日はですね、厄、はい、払いと年祝いについて伺っていきたいと思います。
厄年ってやっぱり、うん、あのね、男42でしたっけ、
はい、
もう私も終えましたけども、ちょうどこの時期なんですよね、確か。
そうです
ね。
体調崩したりしてね。
そう、厄払いのね。
あ、厄払い行くのがね、そう、早速なんですけども、厄、はい、年っていうのはどういう意味というか、どういう年なのか、教えていただけますか。
厄、はい、年には、人生の節目として、気力であったり、体力であったり、家庭や学校、会社など、社会環境の変化の多いことから、災い、災難が、に合いますよという、うん、あの多い、それ災いが起こることが多い時期とされている、
うん、なるほどなる
ほど。で、今年で言いますと、
はい、
まあ平成6年生まれの方と、昭和52年生まれの方、うん、数え年で、男性の25歳42歳61歳、うん、女性ですと、19歳、はい、33歳37歳、
はい、
でなります。先ほど申し上げました通り、平成、男子ですと平成6年、また、昭和52年の生まれの方、女性ですと平成12年、昭和61年の生まれの方が該当になります。
これ何回もあるんですね。
そうですね、あの、まあ、まあ後でね述べてはいきますけれども、男性はだいたい3回で、女性も3回で、それぞれ前後、前役と後役ともね、あります、
はい、まあ、もう私のようにふてぶてしくも全部あの難なく乗り切ってしまった人はもうないんですね、女性37歳過ぎたら。
そうですね、
あの、日付はとっくにもう乗り越えてるんですよね。たくましく生き抜きました。
あの、長寿のね、あの、年祝い。
長寿。
長寿な。
頑張ります。
ゆきえばあさんだから頑張らない。
本当ですよ。あの、数え年って今おっしゃいましたけど、はい、数え年ってどのように数えるんですか。
はい、数え年ですけれども、今年、迎える満年齢に1歳加えたのが、
はい、
数え年で、まず赤ちゃんが生まれた時点で1歳、
うん、1歳
で次のお正月が来たら2歳になるという考えです、うん、ちょっと女性にね、あの、年齢聞くと失礼に当たりますので、伊関さんは今何歳でしょうか。
私は51歳です。
じゃあ今年になって誕生日来ましたか。
今年まで来てません。
はい、では誕生日が来てなければ2歳足してください。それが数え年ですから、数えは53歳。
あ、53、はい、数えて53、は
い、もし誕生日が来ていれば1歳足していただいて、それが数え、自分の数え年と。
なるほどね。生まれた時点でもう1歳で、はい、お正月になるとプラス1歳、はい、
なので去年の暮れに生まれた12月の生まれた赤ちゃんはもう2歳、
2歳なんだ、数えではね、
まだ首も座ってないのに2歳なんだ、はい、
これが満年齢と数えの違い
です。はい、わかりました。ではですね、あの、厄年によく事故に遭ったとか、はい、怪我をしたとか私の前でも聞くんですけど、はい、なんでこの年齢なのか教えていただけますか。
は
い、
厄年の考え方ですね、
はい、
まあ、今伝わっているのは江戸以降の考え方で、平安時代でまだこの厄年の年齢が違っていたそうですけれども、まず、昔の人は分かりやすくですね、男性の25歳だったらば、二重の誤りとか、19歳は重い苦しみとか、女性のね、
重い苦しみ、
はい、で男性の42歳は死にとか、
なんか、
ね、女性の
暴走族じゃないですけど
す、ね、
漢字に当てるとなんかね、
よろしく、
そうですね、女性は33残だとかね。
散々
で笑い事じゃないですよ。
なんか実感込めて笑ってる
で、まあ、そうね、昔の人も分かりやすく、
ね、
覚えやすいように言ったみたいですけれども、
これそういう語呂で決まったんですか。
いや、そういうわけではないです。
でもない
です。はい、で、まず 女性の19歳、うん、男性の25歳、まあこれ数えですけれども、はい、ちょうど大人としてね、認められて、はい、社会に出ていく青春期にあたります。うんうん、また、女性33歳、男性の42歳は、一生のうちで一番充実した時期で、また充実してるんですけれども、反面、仕事とか私生活が忙しかったりね、大変な年回りであると思います。男性の場合は、社会的にも責任が重くなって、それゆえに肉体的精神的に、疲れ疲労などが多い時期で、女性もお仕事もそうですし、はい、家庭においても、まあ、結婚している方でしたらば出産とか、子育てとか、主婦として非常に、まあ、ストレスがかかりやすい時期であるのかなと思います。
ちゃんとやっぱりこう生活ライフサイクルの中で大変な時期っていうのが当てはまってるんですね、は
い、ですからそういうのを気をつけましょうっていうのが厄年の、ね、考え方です。
その厄年の期間に絶対こういうことはしちゃいけないんだよとか、うん、注意することがあったら教えてください、はい、
よく厄年なので結婚はちょっと控えた方がいいですかとか、うん、家建てるのをやめたらいいですかとか、うん、聞かれる場合があるんですけども、厄年だからといって、そういう控えることはないです。
あ、そうなんですね。
消極的にならなくていいんですね。
まず自分が、厄年であるっていうことを自覚して、うん、で、まず、まあ、控えるに越したことはないんですけど、そういうね、やんなきゃいけない時期って必ずね、うん、ありますから。
自分だけじゃありませんからね。はい、
まず、まあ、厄年であることを自覚して、一呼吸ね、置くぐらい。気持ちに余裕を持ってね、行動をしていただければよろしいと思います。
より注意深く生活しなさいっていうことですね。ですね、
無理しないで気をつけて生活すればいいってことですかね。じゃあまあ今年僕厄年だとかそういう方も聞いてていらっしゃると思うんですけど、はい、どのように厄払いをしたらよろしいでしょうか。
はい、まあ厄払いにどのようにというのしたら神社にね来ていただいてお払いを受けられればいいです。で、まあ秋田あたりですと、2月1日に厄払いをするのが多いです。まずなぜ2月1日が多いかというと、まあ年が明けて2回目の1日が迎えました。で、それでまあ1年次の1日を迎えることによって1年過ぎましたよっていう気持ち。
また年取っちゃうんですか。
一つで一歳。
で、まあ約まあ過ぎたことにしちゃいましょうと。今まで2月1日に、お払いを受けられる方が多いですね。
はい、節分っていうのも聞きますよね。
はい、節分はちょうど節替わりで昔の暦がちょうど。今は1月1日ですけれども、旧暦ですと節替わりが、節分なのでその時期にされるって方もやっぱり多いですね。
次は立春ですもんね、はい、もう4日かね、
なるほど。で、服装とかは、
はい、よく問い合わせを受けた場合には、はい、神様にお願いしに行く格好なので、まず偉い人にね会いに行くような格好で、まあラフな格好よりはスーツとかが望ましいですよということで、
確か私もネクタイ締めていった記憶がありますね。
神社に行くってなったら大体ね、皆さん寝巻きでは行かないと思うので、
寝巻きは行かない。
ただそれが残念なことで、最近ですと夏場だったら、はい、T シャツに裸足とかね、
サンダル巻きだったり、
そうですか。
ちょっとね、まあ、楽な格好はちょっとご遠慮していただければね、助かりました。はい、
まあ、常識の範囲でちゃんとした格好をしましょう。
はい、考えていってみてください。で、神社で厄払いをした後にですね、お札とかお守りいただくと思うんですけども、はい、それはどうしたらいいですか。
は
い、
お札は、お家に神棚がある人は神棚に祀ってください。で、多分、お宮の扉の中には納めないで、お宮の横の方にね、飾っていく。いただければよろしいかと思います。
立てかけて、
立てかけていただいて、はい、まあ、お宮がない方、神棚がない方は、うんうん、自分の普段いらっしゃるお部屋の高いところ、見下ろさない位置にね飾っていただければ、はい、またお守りは、持ち歩くのが一番いいので、はい、カバンとかに入れていただいて、小さいものでしたらお財布とかに入れて持ち歩いていただければよろしいかと思います。
わかりました、はい、そして神社からいただいたものの中に、はい、ちょっとスタジオにもあるんですけど、はい、小さいお酒とかお米とか入ってることありますよね、はい、そういうのはどうしたらいいんですかね。
いただきましたね、これ、使っちゃったな、確か、はい、すぐに、
そうですね、使っていただけ一番いいです。
普通に炊飯器にお米入れて混ぜ込ましたい、ね、はい、
まずまあ、それ鉄線といって神様のお下がりをいただいてきたことになります。 でまず一旦、ご自宅の神棚とかお札にお供えをしてから、うん、それを召し上がってください。
あ、よかった。
はい。で召し上がることによって、神様の強いお力を体の中にいただくという意味合いがあります。
パワー、ね、元気100倍じゃないですけど、はい、なんかこうね、いただくことになるんですね。わ、はい、かりました。
お力を借りましょう、
ね。ではですね、年祝いの方のお話なんですけど、還暦など長寿のお祝いに赤いちゃんちゃんこ、来てお祝いするっていうのを聞いたことありますけど、はい、これっていうのはどういうことなんですか。
はい、還暦は、10巻12子まず60年一巡してですね、うん、生まれた時と全く同じ、うん、同じ空気を吸うという意味合いから第二の宮参りで赤ちゃんですよということで赤い着物を着たようでございます、うん、ね。でも現在はね、なかなか赤い着物を着てお祝いする方は少なくなってき、ましたけれども、うん、はい、まず第二の人生のスタート、第二の宮参りとして、御正殿神社に来ていただいて、うん、年祝いのお祓いを受けられればよろしいかなと思います。
わかりました。あとはどんな長寿のお祝いがありますか。
はい、数え年の70歳、これは、古希ですね、うん、あと77歳は、喜寿、はい、80歳は三寿、はい、88歳米寿とかね、90歳卒寿、また上になります、はい、99歳白寿とか、はい、100歳の長寿、
長寿っていうんですね、
はい、まずね、お二人はそれぐらいまでぜひ長生きして、
目標100歳
喋ってますか、その頃も。
うん、ボケても喋るぞ。大丈夫だ。
頑張ります、はい。
まずね、健康でね、長寿を重ねることがめでたいと昔からされていますので、はい、まず、私のお聞きの皆さんもね、ぜひ、長寿、健康を願って、神社の方にご参拝いただければよろしいかと思います。
わ、はい、かりました、はい、今日は年払いと、あ、年払いじゃない、厄払いと
払い
年祝いについて、
厄年とね、年祝い、はい、
秋田県神社長協会員の金山智明さんに伺いました。詳しく教えてくださってありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
次回は来月13日になります記念祭についてお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。おハガキの方は 010-8611 ABS ラジオ、極上ラジオ神社で願いをの係までお送りください。ファックスは 018-824-8564、 メールは gok@akita-abs.co.jp です。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。